ファミ通電撃ゲームアワード2024が発表されました。キット
各地のファミコンメディアの道かっこ割れ
7-2
イエーイ
パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ファミ通電撃ゲームアワード2024が発表されたので、
はい、
まあ、今日はこの話をたくさんしていきたいと思いますけれども、ね、
はいはい、
メッセージをいただいておりまして、はいはい、これ前回までのね、さくらこさんのやつを聞いていただいた感想ですが、
ベルバロンね、
そうですね、合成獣キメラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さくらこさんのトークのオラつきがたまらない特に終盤
そうですね。楽屋でも最初そうだったんですよ。
そうな
の。私講座降りてきて、なんか喋ってんなと思ったら、あの感じだったんで、めっちゃ面白かったです。
あ、で、ベルバラ読みたくなったということで。
あ、で、そうですよね。やっぱね、そうそう、原作読もうっていう気にめちゃくちゃ合いますよね、うんうん。
今ね、ちょうど Amazon の、
はい、
Kindle 電子書籍版で、はいはい、3月31日まで、
うんうん、
ベルバラの原作1巻と2巻がなんと無料で読めますので。
お、なんと、じゃあちょっとやっとかなきゃ、
う
ん、
そう、ブラウザとかで普通に見れるので、
うんうんうん、
まあ、それでね、見ておーって思ったら、3巻以降はね、購入して読んでいただければいいと思うので、
うんうんうん、
まあ、ぜひぜひ皆様、本当1巻からね、めちゃくちゃ、なんていうの、まあ、桜子さんも言ったけど、だれるとこなくパンパンに詰まってますので。
ね。ないですね、うん。うん。
ぜひね、この機会に原作を読んで、桜子さんと語っていただきたいなと、いうふうに思いますのでね。
サミットみたいな
機会ですね。なので、ぜひ皆様、感想もね、いただいたらまた桜子さんにもお伝えしますのでね、よろしくお願いいたします。うん、ということで、7-2、行ってみましょうか。
ゲームいっぱいやったぞ。
本編仮
イエーイ
ということで、ゲームをいっぱいやった。
はい、うん、はい、そうですね。この、うんうん、ね、ファミ通電撃ゲームアワード、ファミ通アワードの時とかは結構その年やったゲームとかに、うん、応募してたんですよ。
で、はいはい、
まあ、だいぶ前ですけど、大逆転裁判の時とかはこのアワードの授賞式にも、
うんうん、
代表で選ばれて、
プレイヤー代表
で行ったんですよ。はい。なんですけど、やっぱ去年はちょっと忙しすぎて、投票とかはしてなかったんです。
はいはいはい。
だけど、ちょっとね、今回の2024の結果は、結構珍しく私の好きなゲームがいっぱい受賞してて、私応募してないのにっていうね。っていうことはちょっと、私がちょっと最近、去年とか今年にかけてはちょっとメジャーな、
はいはいはい、
みんなも人気あるゲームをやってたんじゃないか、初めてっていう、
うん、
なんかそんなね、気分になったんで、ちょっと追って見てみたいなと思いまして。
なるほどなるほど。
はい。
でね、この電撃ゲームアワード2024の結果を見ながら今日はお話ししていくんですが、
はい、
まずはなんといってもゲームオブザイヤー、
はい、
今年というか、まあ去年ね、2024年の、
はい、
ベスト1というのがあれですね、はい、ファイナルファンタジー7リバース。
はい、
スケアエニック
スましたね。いや、前回までのベルバラの映画についてだって話してたじゃないですか、
うんうん、
ベルバラの映画がまあ、原作の、
うんうん、
もうほとんどカットされてて、
はいはい、
っていう話だったじゃないですか、
うん、
なんでその分割にして前編後編とか3部作とかやらなかったんだっていう話がありましたけど、
うんうん、
この FF7 リメイクは、
うん、
まさにその逆の、もともとボリュームがあるものを、
うん、
さらにそのボリュームをアップして、3部作で発表していこうと、うちのこの2作目がリバースなんですよね。
うんうん、
リメイクが4年前ぐらいにあって、
うん、
で、リバースが出てきてっていうので、あれですね、リメイクの方は、ミッドガル脱出まで。
うんうん、
モーターサイクルのバイク、
あ
そこのからビットガルから出してするまでが1作目のリメイクで、
うん、
だから相当なボリュームに変わってるんですよね。
なるほどね。
もともとその3枚組だったのの、
うん、
を、まあ、1枚ずつそれをもう プレステ4、5とかのやつでボリュームで、お話も増やしてるし、人物の深掘りもあり、フルボイスで、
うん、
で、ムービーもあり、あと、オープンワールド。
うん、
ね、いろいろ探索ができるようになっていると。はいはいはい、リメイクは、やっぱりスラム街を回るっていうので、まあ、完全なオープンワールドってわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、7番街スラムにも行けるし、5番街にも行けるし、
はいはいはい、
まあ、もちろん探索図は、シナビドの中にできるし、みたいな感じの自由度だったんですけど、
うん、
リバースは、もう完全に、グラスランドとか、
うんうん、
まあ、もちろんコスター
を
作ったりとか、コスモキャニオンとコレル、うんのあたりをぐるっと、あと、ゴンガガエリアまで、うんうんうん、もう、その一つ一つがめっちゃ広くて、全部探索ポイントと、サブクエと、あと人物の掘り下げができるような、うんうん、クエ、メイン、サブストーリークエストみたいな。
なるほどね。
ありつつ、みたいな。
うんうん。
ので、もうやることめっちゃいっぱいあるっていう。
おー、なるほどね。
ので、またその、ストーリーも、今までのストーリーの深掘りがありつつ、
うんうん、
前で説明した通り、違う世界線のお話が絡んでくるので、まあ、ザックスが主人公になったり、
うんうん、
クラウドが主人公になったり、ティファが主人公になったり、
うんうん、
エアリスを動かしてやったりとか、ヘッドシーを動かしてやったりとか、バレットのね、因縁を断つクエストが、うんうん、有名ですけど、それにもまでちょっと変更がね、あったりとか。うん、こんな話にするのっていうのがあるんですよね。
うん、
子さんプレイヤーにも驚きがあった。
うん
う
ん、
いうので、やった方がいいです。
今
です。
なるほど、なるほど。
うん。
すごいね。この前回は、までは桜子さんがベルバラの原作を読めといい。
はい、
今回は、ハクチが FF7 リバースやリメイクをやれといい。
そう、そうです。もともともみんな原作はもうやってる前提でもう作られてるような話なんで、
うん、
もう、やったことある人はほとんどだと思うので、
うんうんうん、
やってみると、どうせでもリメイクったって映像が綺麗になっただけでしょ、うんうん、みたいに思う人はもう全然違うので、
はいはいはい、
あるとすごいと思います。あと、アクション RPG になってるので、バトルとかも、
うんうん。
バトルめっちゃよくできてるんですよ。
あ、そうなんだね。
うん。FF、こいつなんですけど、うん、スクエニのゲームとは思えないくらいのアクションの楽しさ、バリエーションもあるし、キャラクターの、個性みたいなのもバリバリ活かされてて、あと連携技、
うんうんうん、
がめっちゃ可愛いんですよ。どのキャラとでも組み合わせがあるので、
うん、
ケットシーとエアリスの連携とか、デブモーグリはさらに大きくして戦うっていう。
ほうほうほうほう
大きくなーれって言って、デブモーグリが劣化か巨大化して戦うやつとか最高に可愛いんで。
なるほど。
そう、本当にね、楽しいです、やっぱ、
うん。
昔からの友達と今めっちゃ楽しく遊んでるみたいな感じで。
なるほどね。
はい。
じゃあこの FF7 リバースで、
うん、
まあ、これコメントも書いてありまして、電撃オンラインの。
はい、
うんうん、各エリアをオープンワールド化したことで実現された、歴代ファイナルファンタジーを思い出させてくれるボリューム感など、その完成度の高さから初見のプレイヤーをはじめ、ファイナルファンタジーファンにも圧倒的満足感を与え、シナリオ、システム、グラフィック、ミュージックを含めた全ての面で高い評価を得ましたと。
うん、
なるほど。
グラフィックすごい、ミュージック、あ、音楽も
うんうん、
元の、上松さんの曲の、
はいはいはいはい、
アレンジもめっちゃ良くて、
うん、
だけど、このムービーとかが多いんで、
うん、
それに合わせた、
ね、
映画っぽいアレンジになってて、めっちゃいいです。ははははだから満足、これが足りないっていうのがないですよ、この間言ってたの。ベルバラみたいな、あれがないんだけど、どころか、
はいはいはい、
これもある、あれもある、みたいなので、
なるほどね。
はい。ヴィンセントのキャラが相当ちょっと変わっててめっちゃ面白いんで、自宅警備員オタクおじさんになってるので、ぜひとも。
なるほど。なるほどね。うん、
ノミネート。
うん、そうですね。他のノミネート作品として、はい、まあ、ドラクエ3、そして伝説へ、はい。
これどうでした？どうでした？
これはね、まあ、私クリアしましたけど、
はいはい、
良かったですよ。
うん、うん、うん。
今、特にその新しく、まあこれもね、ベルバラとかと一緒かもしれませんけど、
うん、
そのドラクエ3初めてやる人 っていうのは本当におすすめだと思いますし、
うん。
まあ、あとはやっぱり、あの、イレブン。
はいはい。
からのつながりっていうところを、まあ、感じさせる要素も随所にありまして。
うんうんうん。
まあ、ちょっとネタバレしてしまうと、
うん、
軽く。
あの、はいはい、
まあ、これからね、やるっていう方はあれですけど、うん、まあ、そんな深刻なネタバレじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
スニーで、王者の剣を作る時に、
あ、ほうほうほう。
まあ、ジパングから来た鍛冶屋の人に、うん、まあ、剣を作ってもらう。まあ、そこはファミコン版と一緒なんですけど、
うん、
ただその、オリハルコンを持って行った時に、
うん、
我が家に伝わる、鍛冶道具さえあれば、この剣を直せるのに、みたいなこと言うんですよ。その、鍛冶屋の人がね。
はい、はい。
で、ジパングのその人の実家に行ってみると、
うん、
その家に代々伝わる鍛冶道具があって、
うん、
でそれがガイアのハンマーなんですよ。
ほ、ほう。
で、それを持って、あの、鍛冶屋のところに行くと、これは我が家の家宝。ではないですかって言って、
うんうんうん、
でそれでトンテンカンやって、
う
ん、王者の剣を作ってくれるっていう、
ほうほう、
だから明らかにそのイレブンよりも後の時代
の、そうそうそう
そう、うん、その話っていうのが分かるようなことも随所にありまして、
あら、
そうだからイレブンからの3行った人も楽しめますし、
うん、
もちろん私のように古代種のね、ゲームおじさんも、もうもちろん満足ですし、
はい、
あの、この前も、以前もね、語った通り、
はい、
オルテガの兜に、ブルーメタルを使って修復するなんていうのは、
はい、
アイテム物語からの愛好者にとって、はい、おぉ、ここでブルーメタルがっていうのがありますので、だから結構ね、私はそういう、あ、ちゃんと愛があるなぁと思いましたよ。
うん。だから、やっぱり、スクイニのこのリメイク3とその FF7 は、
う
ん
う
ん、
そうね。
めっちゃその愛があるリメイクで、うん、やっぱり満足感もあり、
うん。
なんか、まあ、入れるとしたらそこら辺に入るんだなぁっていうのは、
そうだね。
けど、このアトラスのメタファーリファンタジオ。う
ん、ああ、これは、あんまり知らなかったなぁ。
そうなんですよ。でもノミネートめっちゃされてるので、うんうん、ちょっとアトラスのゲーム、そういえばしばらくやってない。
そうだね。うん、
でもこれ、あれですか、何かの関連なのかな、それか新規 IP というか、あれなんですかね。
メタファーリファンタジオ、
ちょっと周りでもやってる人がそんなに。
そうだね。
世上でもない。
アトラスから発売されて、
はい、
うんうんうん、これ RPG か。
おお、やっぱ RPG 人気ですね。
そうだね。
うん、うん、ちょっと気になるところなんです
ね。そうだね。
次がこれ。
ね、
飲み込むライズオブローリンですよ。今後、光栄のね。あの、ソニーから出てるけど、光栄 の、
うん、
のゲームなんですけど、あの、幕末のオープンワールドアクション RPG で。はいはいはい、まあ、あの、ゼルダとか、それこそ FF7 リバースとか、うんうん、あとはあのアサシンクリードとか、あのゴーストオブツシマとか、うん、あれ系の、まあ、あのガッチガチにバトルするプラス、
うん、
あの一方ではあの幕末ときめきメモリアルと呼ばれてるんですけれどもあのいろんなこの幕末の人物たちとこういろいろとこう、うん、関係を結ぶことができると。
なるほど。
いうね、あのだから公営的に言うとあの遥かな時の中で
そうだね、遥かな時の中で感が
中でと、あの時の中でと、あと、忍者ガイデンを合わせたようなゲームなんですけど、うん、いや、やっぱこれはね、面白いですよ、本当に。
なるほど、なるほど。
私最近、こう、そういうだからゴースト・オブ・ツーシマとかアサシン・クリードみたいなゲームとかはあんまり通ってきてないんですけど、うんうんうん、
はいはいはい。
一応、レベルをこう、変えられるんですよね。まあ、普通だったりとか、イージーモードみたいなのもあるので、うん、割とイージーモードとかにすると、FF7 リバースぐらいの、感じのバトルで、
うん、
ちょっとアクションバトルでできるので、
はいはいはいはい、
結構楽しく、あと、うん、すっごい細かく幕末の人物を彫ってるので、網羅してる。さすがやっぱここは光栄、
うん、
っていうところで、ね、この人も出る、あの人も出るみたいな。で、プラス、ちょっとその、恋愛要素みたいな、
うんうん、
その関係を深めることができるんですけど、
はいはいはい、
ずっと言ってたんですけど、
うん、
乙女ゲーはできないって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
自分が女性で、やるのがちょっと、
うん、
これはもう男性でも女性でも自分のキャラクターできるんで。
ああ、なるほどね。
はい。 最初二人作るんですよ、キャラクターを。
あ、珍しいね。
はい、ドラクエ10と一緒で、主人公と、あと主人公の片割れって言うんですけど、うんうんうん、相方としてずっと育ってきた、二人とも隠し刀っていう暗殺の者と、忍者みたいなところの、里で育てられた二人で、自分とその相方を作るんですよ、二人キャラクターの時は。で、まあ、途中で片方を選んで片方で進めるんですけど、ドラクエ10とやっぱ一緒で、片割れがいなくなっちゃうと。で、それを探しに行くと。いうので、で、めっちゃドラクエ10やんと思いながらやってるんですけど、やっぱり、その探してる相手も、こっちも自分ので作ってるキャラクターなんで愛着があるんですけど、その、男性にもできるし、相手も作ったキャラクター二人目も、男性にも女性にもできると。はい。それも全然設定が入られると。いうのと、男性でも女性でも付き合えるっていう、ね。
なるほど、
ね。その相手もキャラクターも。で、それがやっぱりね、とてもやりやすいですね。途中であと変えられるんですよ、見た目とか。
あ、はあはあは
あ。あと、女性にもなれるし、途中で。で、これがまた、その恋愛系のテキストがね、やっぱさすが光栄で、例のもう、王者と言われるシナリオのチームの、ルビーパーティーが監修してる恋愛テキストでね。
いやー、フルボイスで喋ってくれる。年季が違いますからね、ルビーパーティーといえば。もうアンジェリークからずっとやってますからね。
ね、この会話のやつ見てもらいたいですよ。
なるほど。
相手の好きなアイテムを渡した時のね、イベントとかね。これはもう、間違いがないけど、歌はバッシュバッシュ、不定浪人とかを切りまくってるんですけどね。
なるほどね。
あと、龍が如くも、やっぱ、ね、いっぱいもやっぱ似たような感じでね、やっぱり長いシリーズで、キャラクターが愛されてるという感じ。
そうね。ここまでが 5位までか。
う
ん、
そうですね。
で、6位以下も、まあ、タイトルが上がってましてね。
こっち、キッドさんがやってたゲームをたくさん。
そうだね。あ、ロマサガ2、リベンジオブザセブンが6位。
はい。
いや、はい、これも。
あと9位ね。
ね、ああ、そう、ユニコーンオーバーロードね。そうそうそう、はい。このね、ロマサガ2もね、これも本当に良くて。はい、愛がありました、本当に。
そうですよね。うん、もう噂聞くと、やっぱり。いや、ロマサガ2でも周り結構やっぱりやってる人多かったんですよね。うん、
いや、これはね、マジで、前も言ったかもしれないけど、その、七英雄っていうね、
はい、
皇帝、アバロン帝国と敵対してる、敵勢力の七人の、すごい強いやつがいるんですけど、
はい
うん、まあ、それが昔は英雄だったのに、
はい、
なぜか人類に対しての脅威になっていると。
うんうん、
で、そのバックボーンが、今まで断片的にしか語られてなくて、
うんうんうん、
で、リメイクのたびにちょっとずつ追加ダンジョンとかで、なんとなく保管されてたんだけども、
うんうん、
今回も完全にその七英雄の記憶っていう、コンテンツがありまして、15個ぐらいあるんだけども、
うんうん、
それを道中で、まあ、過去の記憶としてこう見ることができるんだけど、
うんうんうん、
それがもう完全に七英雄側のストーリーが全部描かれてるので、あ、なるほど、これは無理もねえわなっていう、その、ますます、その、七英雄、はい、別にそんな悪いやつじゃなかったじゃんっていう思いがね、強くなるという。もうだから、本当にこれをね、やってほしいですね。
そのリメイクの側とかの、うんうん、その、シナリオの追加部分が評判が良かったゲームがいっぱい入ってる感じもします
ね。
で、次が、開発、クリエイターか、
うんうん。
クリエイターチームの賞は、やっぱリバースか。
モーストバリアブルクリエイター、うん、MVC 賞部門は、やっぱり FF7 リバース。
当時、オリジナルのセブンをやってた人たちがもう結構多くも
う、
スタッフに入ってるってことで、
うん
うん、まあやっぱそこら辺も反映されてるのかなと。メインのね、スタッフたちはもう当時のクリエイターたちが北瀬野さんだったり、井ノ島さんだったりとか、鳥山さんだったりとかが入ってるんですけど、やっぱりその多くのスタッフのね、愛が、当時からのプレイヤーの愛が入ってるなって気はしますね。
そうだね、確かにね。
アクション部門がアストロボットで。
うん、アストロボットね。
評判めっちゃ聞くんですけどね。
これ私、このアストロボットじゃないんですけど、
はい、
これが同じやつが出てくる VR のやつやったことありまして、これが、ね、やっぱ面白いんですよね。
わ
なんかこう、握手したりとか、
うん、
VR の中でできたりとかして、
うんうんうん、
やっぱ可愛いらしいんですよね、このロボがね。
これあのコメントがあるんですけど、この、うん、やっぱあのサルゲッチュなどの名作を再現したようなスペシャルステージが集めることも話題となりましたと。さあ、もうサルゲッチュってワードがね、もう、聞くだけで、ほーって思っちゃうのでね。
うん、
次がアクションアドベンチャー部門が、
う
ん、まあ、ライゾウ。
そうだね。
ね、もう、やっぱこの戦闘めっちゃよくできてて、楽しいですね。なんか、あの、剣もあるし、まあ、銃も使えるし。
うんうん、
私は、あの、やっぱ屋根の上に登って、うん、上から鍵縄でキュッて暗殺するのが好きなんですけど。やっぱ、あの、今、江戸まで来て、今度京都行くんですけど、
うん、
あの、最初は横浜から始まるんですけど、横浜あんまり私知らないんで、多分キットさんが見た方が面白いと思うんですけど、はいはいはい、横浜のオープンワールドは、うん、浅草とか江戸の方の街並みは、うん、やっぱ今すごい見覚えがある場所ばっかりだから、うん、あの昨日とかもやっぱあの広大やってる場所とかもその当時からある場所だったりとかするので、
うん、
あの同じ場所があったりするわけですよ、ゲーム内と。
はいはいはいはい、はい、
やっぱね見ちゃいますね、どの屋根から登れたかなっていうのを。
なるほどね。
あそこが変だったらちょっとキュッていけるなみたいな、ちょっと。で、アドベンチャー部門がファミターンですよ。
あ、来ました、エミをね。
これどうでした？どうでした？
いや、これはね、あの、これちょっとコメント読みますけど、
はい。
うん、シリーズ伝統のコマンド選択式のアドベンチャーゲームをベースに、
うん、
演出や推理要素がパワーアップと、
うんうん、
で。35年ぶりの新作という事実とともに、開発者が、結末は賛否が分かれると語る、ストーリーのインパクトと重さに衝撃を受けたファンからコメントが多く寄せられましたということで、いや、まさにこの通りで、あの、多分賛否分かれるのは、まあ、あの、しょうがないというかね、そういう結末なので、私はまあでも、なんていうか、あの、ファミタン、前も言ったかな、ファミタンシリーズの、まあ、リブートというか、ここからまた新シリーズがね、
うん、
始まっていくきっかけになればいいなと思ってて。もちろんあの、初代のね、ファミコンの2作に比べたら、エミオはその、なんていうか、衝撃度とか、
うん、
あの、やっぱこれは当時遊んだ人たち大体共通の感想として持ってるのが、
うん、
ファミコンってその、もちろんね、今のに比べたらチープなんですけど、がゆえに怖いんですよ。まあ当時子供だったってい
う
のもあるけど。
はいはい、そこはまあ。
だからね、その怖さはやっぱちょっとリアルすぎて、うん、逆に、なんていうの、ホラー映画とかを見てるような感じになっちゃうところもあって、エミオは。
なるほど。
怖いんだけど、確かに。だけど、なんかその、なんていうの、耐えられる怖さというか、
うんうんうん、
別にトラウマになったりはしないという。
なるほど。
ファミコン版もマジでトラウマですからね、あれ。でもね、エミオは私は良かった。うんだなと思いました。その、1と2で、その、はい、主人公の探偵くんと、
うん、
まあ、相棒のあゆみちゃんね、立花あゆみちゃんが、うん、その、宇津木探偵事務所で、まあ、一緒に仕事をする仲間になって、
うん、
で、どっち、ファミコン版で言うと2の後ろに立つ少女の方が、で、時代的には過去の話なので、
うん
まあ、そこであゆみちゃんと出会って、で、事件解決して、宇津木探偵事務所に、来て3人でやるってなって。で、1、消えた後継者は、あゆみちゃんと探偵くんで捜査するんだけど、宇津木先生って出張に行っててずっと出てこないのよ。
あ、そう、そうでした。
そう、だから、このエミオで初めて、探偵くんとあゆみちゃんと宇津木先生の3人で協力して、こう、捜査をするっていうことが可能になって、これがマジで嬉しくて、
あ、それはいい、ね。
そうそうそう。ようやく会っていう。だそこがね、マジ、だからなんて言うんだろうな、その、ようやく一緒にこう、トリオで、活動できるっていう喜びがやっぱ、オールドファンにはありますよね、それはね。
やっぱりちょっと他の作品の、あの、優勝というか、受賞した作品と同じで、うんうんうん、やっぱその追加部分の、
そうね。
その、ここがあっただなっていうのをやってくれたっていうところは、あるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。
そうだね。
これ、あと、ノミネートが、あの、未解決事件は終わらせないといけないから入っていて、これ嬉しいですね。
あの、やっぱり。格差もやったってことですね。
これ、でも、多分来年は、多分、受賞するとしたら、やっぱあの、都市伝説解体センターっていうのが、あの、今、
そうだね。
なんですけど、これ多分、あの、 来年ちょっとノミネートと受賞するんじゃないかなと思ってるので、ちょっと。
なるほど、なるほど。
期待してますね。
じゃちょっと時間がね、あれしてきたので、ちょっとザザッといきますが。RPG 部門は FF7 リバース。
そうですね。
で、ミュージック部門が、あの、アトラスのメタファーリファンタジオ。
ちょっと気になりますね。音楽もいいと、
ね。そうだね。
ちょ
っとあれね。グラフィック部門が FF7 リバース。
はい。
で、キャラクター部門が FF7 リバースのティファ。
はい。まあ、これね、やっぱ追加要素のところがすごくて。うんうんうん、ティファが、あの、魔行路に落ちるんですよ。魔行の中に落ちて。ほうほうほうほう。で、そこでちょっとウェポンとかの真実を知るっていうくだりがありまして。うんうん、なんで次回からのそのティファが多分リーダーになるくだりとかがあるんですけど、やっぱちょっとあの、ティファが主人公になる要素がいっぱいもらわれてるので。
うん。
なんか面白いです。あとあの、ノミネートされてる坂本龍馬ね。
ああ、はい、はいはいはい。
あの、ジンってドラマがあったんですけど、うん、あの、大沢たかおさんが主演だった、うん。あれに出てきた宇治野さんがやってた龍馬にすごい似てる感じで、
ほうほうほう、
あの、竹内俊介さんがボイスやってるんですけど、うん、めっちゃいいです。あの、シューッとやって、ピャーってやればええんかじゃんみたいなことをずっと言うんですけど、
はいはいはい。
はいはい。あの、ときめきメモリアで言うと、あの、藤崎しおりのポジションです。
なるほどね。
結構難しいところで、今、最大の好感度まで上げてるんで、
なるほど。なるほど。
めっちゃいいです。
そして
ボイスアクターが、
ボイスアクター部門、エアリスの坂本真彩さんですね。
はい。これめっちゃうまいですよ。
おー。
めっちゃうまい。もともとうまいですけど、うんうんうんうん、あの、変わった喋り方するじゃないですか、セブンのキャラクターって、あの、
そうだね。
何とかを頑張らなきゃじゃなくて、うん、例えば、命を救わなきゃっていうところを、命救わなきゃって言うんですよ。
うん、
あの、だから、ちょっと下手な人がやると、うん、あの、クモのトリガーのエイラみたいになっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
原始人の喋り方みたいになるのを、うんうんうん、やっぱりちょっとあの、この、透明なボイスで言ってると、あの、昔のその、セトラの、うんうんうん、なんかあの、昔の人の生き残りみたいな、ちょっとなんか不思議な喋り方を。
あ、
まあ、セトラ自体はね、とうとうと喋るから、この喋り方はエアリスの訛りなのかなって思いながらも、やっぱり、クラウド、助けよみたいな、ね、あの、なんかその、すごい、あの、なんとかをとかなんとかがとかがないんですよね。それはうまいです。あと、ノミネートのあの、高杉晋作は、聞いてください。やばいです。
小西克幸さん、小西さん。なるほど、
はいはい、あのルビーパーティーのテキストを一番体現してるのはこの男です
じゃあもう急ぎでいきます。インディーゲームがナインソウル、ルーキー部門が、メタファーリファンタジオ、でノミネートでユニコーンオーバーロードが入ってますね。
へ
ー。シナリオ部門が FF7 リバース。
あ、私って言った通り、
うんうん、オンラインゲーム部門が FF14。
ホーティースね、うん、ね、でもちょっとね、黄金の歴史が。
なるほど、ね。
もうちょっと予想ね。もうちょっと予想。はい。
ゲームアプリ部門、ゼンレスゾーンゼロ。
ほうほうほう、はい。これもアプリはちょっとあんまりやらないか。
で、学園アイドルマスターとかノミネートされてます。
うん、
で、2015年期待のタイトルとして、ポケモン、レジェンズ ZA っていうのかな、
うんうん、
っていうのが上がってまして、ファミ通電撃特別賞として、ドラえもんのドラ焼き屋さんもの。
これ、やりたいんすよ。すごい評判ですよね。めっちゃおもろいと。
なるほど、なるほど。っていう感じですね。
はい。
で、メッセージいただいておりまして、
はい、
ダンテさんありがとうございます。
ありがとうございます。
オス、オラ、ゲフン、ゲフンということで、ちょっと FF7 リバースに寄りすぎかなと思ったのが正直なところと、この、対象がね。
うん。
ワイはメタファーリファンタジオ大絶賛してるので、
おぉ、
そうなめでよかったんちゃうと言いたいところですなと。
おぉ、ちょっと。
なるほど。まあでも、FF7 リバースも面白い作品なのですがね、と。うん。シナリオはメタファーの圧倒的分厚さじゃないかなと思いますが、うん、何はともあれこういう祭りイベントは楽しいよねということでありがとうございます。
いやちょっとメタファー気になる。
なるほどね、うん、このリファンタジオね、
うん、
なるほどなるほど。ということでね、皆さんもあのぜひですね、この、電撃ファミ通電撃ゲームアート2024、あの今もね普通にランキングとか見れますので、
うんうんうん、
ぜひ感想などあればあのでいつでも大丈夫なので、メッセージお待ちしております。
はい、
というところで本編仮でした。はい、エンディングでございます。では白地さん、告知など、ございますか。
はい、まあ、いろんなところでいろんなことをやっておりますので、
うん、
ちょっとX なんかで、あの、と、あの、公式の 自分のホームページの方で、あの予定なんかを上げておりますので、うん、結構もうずっとあの毎日寄せとかも出ておりますので、見に来ていただければと思う次第です、うん。あとゲームやっておりますので、
そうですね、
キャラクター名とか見かけたらば、ちょっとぜひ声かけていただければと思います。
はい、お願いします。お願いいたします。で、私、あの、まあ、ドラクエ3もロマサガも終わりましたので、
はいはい、
今、あの、オクトパストラベラー、
はいはいはい、あれもね、
1と2がありまして、ね、で2が、まあ、セールで安くなってたので、うんうん、今ちょっとやってるんですけど、
うん
うん、あのね、やっぱり、なんていうか、音楽とかもいいですし、
うん、
で、まあ、オクトパスっていうだけあって、8人の中から、その、キャラを選んで、
はいはい。
やっていくんですけど、はいはい、うん、途中でその、別のキャラに会ったら、その人を仲間にしたときに、うん、その仲間にしたキャラの、うん、話も選べるんですよ、選択して。
はいはいはいはいはい、はい。
なので、あ、これで全部の、で、やっても別にやんなくてもいいので、その、はいはい、気に入ったキャラの話を追いかけることもできるという。
うんうんうんうん。
私は剣士の光っていうやつで、やってるんですけど、その、光の声がどっかで聞いたことあるなと思ったら、
あ
の、アシタカの声で、
はいはいはい、
おー、アシタカだーと思って、これはいいぞっていうね。もうその、その王子が、はい、国を追われて、流浪の剣士として、いつか国に戻って、父の仇を討つみたいな。
あ、なんかキャラクターもまたなんかちょっと。
なので、ちょっと、オクトパストラベラーもまた進捗あったらお知らせしたいと思います。
はい。
はい。ではですね、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
ということで、ありが。
太陽ホエールズ。